OBS ラジオ1スタ火曜日です。
1スタカルチャー、このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
第4火曜日は津島先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秋ですね。
秋ですね、あ、ちょっと今日蒸し暑いですね。
あ、そうですね、はい、うん、まあそういうことを繰り返していきながら本格的にね、秋になっていくんでしょうけども、今日はその秋にちなんだ、
そうです、まあ、秋はやはり食べ物が美味しいですよね。
そうですよね、
それで美味しい食べ物の中の一つがキノコですよね。まあキノコ春も秋できるんですけども、はい、秋のキノコってまた美味しいじゃないですか。今日はですね、そのキノコにまつわるですね、怖い話です。
なんか夏の怪談みたいな。
そうですね。
テーマはキノコ、まあ、秋といえばキノコ狩り。
キノコ狩りですね、はい、
こんな事例です。
はい、40歳会社員の男性からの相談です。去年の話ですが、キノコ狩りツアーに参加しました。キノコがある山に入り、たくさんの野生のキノコを取りました。食べきれないほどの キノコの量でしたので、会社の同僚2人、男性1人、女性1人を家に招いてキノコパーティーを行いました。同僚2人はそれぞれお酒とお肉を用意しました。そしてキノコパーティーが始まりました。バーベキューセットに火が入り、肉や野菜とともに主役であるキノコも次々と焼かれました、
はい、
私はお酒を受け付けない体質なのでお酒は飲みませんでしたが、私の妻と会社の同僚2人は楽しげにお酒を飲んでいました、
うんうん、
ところがパーティーが始まって2時間くらいが経過した時から妙なことになりました。
お、
私の妻と会社の同僚2人は全員がお酒に強い人たちであるのに、急に酔いが回ってしまったのです。
あらら。
しかもそれほどお酒を飲んだというわけでもないんです、
うん、
結局同僚2人は気分が悪いと言って帰り、私の妻も気分が悪いと言って寝てしまいました。
あれ、
後に残された私が片付けを一人寂しく行いました、
うん、
次の日会社に行くと同僚2人は元気になっていました、
うん、
私の妻は翌日の朝は気分が悪いと言っていましたが、夕方には元気になっていました。まだキノコは残っていました。私はもしかして毒キノコが入っていたのではないかと考え調べてみました、
うん、
するとキノコの中にホテイシメジというキノコが入っていたことに気づきました。このホテイシメジはお酒と一緒に食べると危ないキノコと書いてありました、
うん、
まずいことに会社の同僚は体調が悪くて不調法をしました、すみませんでしたと私に謝罪し菓子折りを持参しています。
失礼しましたとね、申し訳なく思ったんですね、
はい、そうなんです。私は真実が言えないまま1年が経とうとしています。ついこの間も会社の同僚2人からは、またキノコが手に入ったらぜひともキノコパーティーをやりましょう、今度は飲みすぎませんからと言われました。私はどうすればよいのでしょうか。
これちょっと困りますね。ホテイシメジ、
はい、これは毒キノコなんですかね。
はい、このホテイシメジというのはですね、ちょっと変わり種のキノコなんですよ、で通常ですね、毒キノコには入ってないんです、このホテイシメジ単体ではですね、焼いてもですね、煮てもですね、非常に美味しいです、
はい、
ところがですね、このキノコを食べるとですね、体の中のアルコール分解酵素がですね、機能しなくなるんです、それなので、まあアルコール、お酒ですね、それが体の中に入るとですね、まあ、このキノコを食べた後、大抵ですね5日間ぐらいについてはですね、このアルコール分解酵素が働かなくなってですね、まあ体の血液の中にアルコールがそのまま入ってしまう。
はあ。
まあ、つまり、急性アルコール中毒になっちゃうんですね。ですよね。
これ、ねえ、正直に言うべきか。同僚は申し訳ないと思ってるわけですよね。はい、まあ、知らずとはいえ、そういうアルコールと一緒に食べると悪いですよと、キノコを食べさせてしまったんだけども。津島先生、こんな時はどうなるんですか。
まず、その、法律論としてはですね、まあ、この男性が会社の同僚、それからですね、自分の奥さんにですね、まあ、不法行為 という違法な行為をしたというのは、これは間違いないとなりますね。で、また誤ってですね、人を傷つけたということでですね、過失致傷罪というのが成立すると言えますね。
ほうほうほう。
ただ、違法性が低いので、必ずしもその処罰されるということはないと思います。
では、止まっててもいいっていうことですか？
ここがですね、その法律の面白いところなんですよ。その法律というのはですね、悪いことをしたものは罰すると。だけども、自ら進んでですね、私が悪かったですと、自白せよとは規定してないんですよ。
うん、
つまりその、同時にその、黙っていても良いともですね、それとも法律は何も言ってないんです。
はい。
これどういうことかというとですね、その、前回も話したようにですね、その我々の生きている社会というのは、その法律の世界とですね、もう一つはその人間関係を作っている社会規範。二つの世界の中に生きてるんですよ。で、この黙っとった方がいいのか、それともちゃんと正直に話すかっていうのは、この社会規範の問題なんですよね。で、例えばその人がその属している人間関係というのがですね、そのすべて正直に話すのが良いというようなルールに基づいている場合はですね、まあそれか場合によればその嘘も方便というようなルールに基づいてかによって、まあ結論が変わるんですね。で、まあ正直に言う方がですね、人間関係を基礎づけるルールに従ってますよっていうのであれば、正直に言われた方がいいと思います。またね、嘘も方便とかね、それからこういうことはよくあるよ、お互い様だよとかいうルールがある人間関係であれば、黙っていた方がいいというようになる。いうことになりますね。まあ、要は人間関係がですね、円滑に行くかどうかを、こう、見つけるときにですね、自分が属しているとき、属しているその社会というのが、どのようなルールなのかなって、一旦考えることが必要でしょうね。
富松さんが、じゃあ、私にそのキノコ食べさせてお酒飲んで、僕気分悪かったって一年経ったら言う？
一年経ったら、なかなか言えないですね。
島先生はどうですか？
はい、まあ、私の場合ですね、まあ、弁護士という職業柄もあるんですけどもですね、まあ、正直こそが最良の策っていうですね、まあ、そういったルールに基づいて、まあ、生きてますので、まあ、正直に謝罪すると思いますね。
正直に言うか言わないかは別として、まあ、キノコは取り扱いには気をつけないといけないということですよね。キノコの食中毒で、亡くなる方もいるわけですから、知識をしっかり持っていないといけないということですね。
だから怖い話なんですね。
まあ実はね、怖い話はここからなんですよ。
はい、
この今のまあ相談事例は今の解決でいいんですけどね、これをちょっと変えてですね、お酒を飲んだ方が亡くなってしまう、まあ死んでしまいましたというような話にもし変えてですね、しかもですね、そのキノコを用意したこの男性の方にその人たちを殺す動機があると。ちょっと考えてみてください。
キノコツアーにいてキノコ取ってきたっていう、その男の人はお酒を飲まないから、急性アルコール中毒になるはずがないですよね。で、しかもそのお酒と一緒に飲むと危ないですよという補填しめじを持ってきたのはその男の人。ともズバリその男の人が殺人犯っていうね、まあ名付けて、キノコ殺人事件。パララーパララー
そうなんですよね。さらにですね、その、この事件が起こる前にですね、その男の人が会社で、あんな連中は死んだ方がいいんだとかですね、人前で発言していましたというような事実があったらどう考えられます、
あの火曜サスペンスとかだったらもう9時15分あたりにね、ああ、この人が犯人だろうなっていう目星が つけられがちな、そんな感じですよね、
そうなんですよ。こういうような順番でね、どんどん調査していくわけです。さらにですね、この男の人がインターネットでキノコを検索している。しかもですね、そのキノコの検索のところに、毒キノコの部分がですね、何回も何回も検索していると、そうだったらますます怪しくありません？
なりますね。
このようにですね、どんどんその男の人がですね、殺人を犯したという方向につながる証拠が出てくるんですよね。そうなったらですね、その補填しめじをキノコ狩りの最中に、まあこの男の人以外の第三者が誤ってですね、もしくはふざけて入れたという可能性はですね、全くこれ否定されちゃうんですよ。その証人が現れてね、あ、私が実はふざけて入れたんですよ、と言ってくれればありがたいんですけどね、もう実際に人が何人も死んでるわけですよ。そういう重い現実があってですね、さらにその殺人犯らしき人が逮捕されているとですね、 そのような承認というのは実際には期待できないんですね。
でしょうね。
まあその真実は仮にですね、これがね、第三者のいたずらであったとしてもですね、やっぱ怖いわけですね。この男の人は殺人犯として扱われてしまうんです。
ですね。
まあ仮にまあ自白をすればアウト。で、自白をしな、まあ、してもですね、まあ、複数の人を殺してますので、うん、まあ、最近の、まあ、裁判例だったら、まあ、極刑、まあ、死刑でしょうね。
これは怖いですよね。こうやって、冤罪が作られていくんですよね。
その、ね、日本の警察の捜査は優秀ですし、はい、まあ、裁判もしっかりした制度もありますし、裁判所はしっかりしてますよ。こんなことで死刑にはならないんじゃないんですか？
実際にですね、その似たような事件がですね、過去にあったんですよ。その、愛人とのね、不倫関係を解消しようとしてですね、愛人ないし、その、それからその友人たち3人ですね、あ、全部で5人かな、5人を殺した、ナバリ毒葡萄酒事件というのがですね、それがですね、その本当は第三者のいたずらが事件の本質ではないか、と言われてですね、冤罪事件じゃないかとずっと言われてるんです。
ほう。
まあこの事件はですね、1961年、もう私も生まれる前の事件なんですけども、当時使われていた農薬がですね、そのブドウ酒に入れられて、それを飲んだ5人が、まあ最終的に亡くなられたという事件なんです。まあこの事件はですね、その、まあ今もう最終的に死刑囚になったんですけども、その死刑判決を受けた死刑囚の方の自白が真実に合わない、ということがまあ最大の争点となってます。もっともですね、その自白の信用性においてですね、実際に重視されたのは、その被告人死刑囚が、この人が殺人犯人でなければ、その部落の人、だいたい100人ぐらいいたんですけども、その100人の誰もですね、その、殺人を犯すという動機はなかったんですよね。
はあ、唯一あったのがその方だった。
まあ、それも薄いんですけどですね。だけど、まあ、強いて言えば、まあ、殺しても構わないというような動機があったのは、その人しかいなかったんですよね。しかもですね、その当時ですね、まあ、その農薬の、その毒性なんですよ。これですね、アブラムシを殺すための農薬やったんですよ。まあ、知ってる人はですね、これ口に入ったら危ないよっていうのは分かってたんですけども、知らない人はですね、まあ、大したことなかろうと。アブラムシを殺す程度のものだったんだろうとかですね。まあ、だから、まあ、口に入ってもですね、お腹を壊すと。その程度だったという誤った認識がですね、実は広く、皆さん持ってたんですよ。そこなんですよ。ここでね、その、お腹を壊させてやろうとかですね、ちょっと不愉快なこの感じにしてやろうとかいう、そういう動機でですね、ブドウ酒に農薬を入れることを持つような動機の人はですね、実はいたんですよ。しかもですね、そのブドウ酒にその農薬を入れることが可能だった人がですね、そういう人も含めてたくさん結構いたんですよね。ところが、このようなその、誰かがいたずらをしたと、いうような話というのは、この事件についてはもうほぼ考慮されてないんですね。まあそれで事件そのものはですね、一審はこれ無罪だったんですよ。で、以後上告審は全て死刑になってですね、その後まあ再審請求されて、何回かですね、これ再審開始になってるんですよ。ところがまたこれが上級審にてひっくり返ると。まあ、そういった異例の展開をですね、を経てますね。袴田事件とよく似てますよね。そしてこの間にですね、まあ、被告人死刑囚の方はですね、獄中でですね、まあ、昨年亡くなられたんですよ。で、来月の4日というのが、ちょうど命日になりますね。
その後はどうなったんでしょうか。はい、
遺族の方がですね、まあ、日本弁護士連合会の支援を受けてですね、再審請求を続けています。まあ、良い結果が出るといいと思ってますね。
本当ですね。もう真実が明らかになって、その死刑囚の方の名誉が守られるっていうのがね。
まあ、名誉が高いくしてもな、っていうのを思いますけどね。まあ、せめて名誉だけでもって思いますね。
冤罪がどのようにして作られるかっていうのがね、今回よくわかりましたし、対馬先生がキノコにお詳しい。
まあそうなんです。実は面白いキノコがもう一つあってですね。
そうなんですか。
はい。杉平竹という。
杉平竹。
はい。これね、食べた方もいらっしゃると思います。これ、かつてはですね、缶詰でも売られてたんです。
ほうほう。
ところがですね、平成10年。
はい。
平成4年かな。ちょっと、これは毒があることが分かったんですよ。ところが、それまではですね、 全くもってそのみんな毒があるを知らないわけです、
うんうんうん、
実際に食べてですね中毒死した人もいるわけです。ところがですねこれですね腎臓が悪い人が食べるとアウトなんですよ。
いろいろあるんですねアルコールに、はい、ダメな、
は
い、キノコ、
う
ん、そこでね全部死因は全部病死なんですよ、
はい、あそういうふうに
どっかで聞いたことないですか、うん、最近ちょっと話題になったでしょあの点滴液の中に、
はい、
その海面活性剤が入れられたと、はい、あれ基本的にもう寝たきりの人で、はいまあ、病気を持ってる人がほとんどなわけでしょ、
はい、
だからあ普通に亡くなられたんだなと思ったわけです。だからあれも過去に同じような類似の事件がたくさん行われた可能性も否定できないんですよ。でもっと怖いこと言えば、はい、全国各地で起こってるかもしれないじゃん。
ですね。いやーよくもう偶然 LINE でもアスコリコリアスさんから、ね、最近施設や病院の立場の弱い人が被害に遭われる事件が多いですねというふうなねあの反応も来ておりますけども
怖いでしょ
怖いですね。まあでもそれを守るための法律、
まあそうですね、
でそれをまたねこう皆さんに、こういい風にね、
はい
解決してくださるのがまた弁護士さんの役目だということでね、は
い、ちょっと頑張らせていただきます
今月も大変勉強になりました、はいつくみの津普通の島対馬総合法律事務所対馬誠二弁護士でした。ありがとうございました、
はい、失礼いたします。
ありがとうございました。 OBS ラジオ1スタ火曜日です。